はい。ちょっとテレビを見る習慣をつけてみようかなと。で、見るなら見るでもう一日中テレビつけてみようかな、みたいなね。そしたらどうなんのかな、みたいな。そんな実験の気持ちでテレビをつけ始めてみたら、まあ先ほどちょっとね、言いましたけども、オウム真理教の、死刑執行がね、で、それを報道する是非とか、もうむちゃくちゃいろんな議題が、もうむちゃくちゃいろんな議題が出てくるじゃないですか、そんなのね、僕が言わなくとも。で、まあ、たまたま本当に今、つまり、すいません、ちょっと日時を調べてから言えばよかったな。オウム真理教の事件の死刑を執行しますって言ってから今、次の日なんですけど、これを撮ってるのはね。で、こんなまあ、ちっぽけなブログ、まあ、ブログですね。デジオといってもこれブログサイトですからね。でもね、やっぱりこれ、朝原彰晃の死刑執行とか、まあ要するにこの95年の時15歳だったんですけど、まあそこから23年を経て、平成も終わろうかっていう時に、こう、なんでしょうね、死刑が執行されたっていう時に、じゃあデジを取ろうかっていう時に、これちょっとやっぱオウム真理教のこと考えちゃうわけですね。で、おそらくはこの SNS 時代、みんなちょっと考えたと思うんです。そのオウム真理教のことを考えたっていうよりは、ちょっとつぶやこうか、例えばね、ツイッターとかでなんか喋ろっかっていう時に、あ、でも今日ちょっとオウム真理教のことあったなとかってちょっと思ったりするわけじゃないですか。で、僕もがっつり思ったんですよね。今とかも。で、これはだいぶヒリヒリした話題なんですけど、人ってどれぐらい政治的なものとか、それから、まあ、時事的なことね、世相みたいなものから、離れていいものか、そして離れられるのか、っていうのは結構僕、いつも思うんですよね。で、こんなことを議題にね、こう言ってる時点で離れてねえじゃんってことなんですけど、そして結論としては絶対に無理ってことなんですけどね、離れるのは。絶対に無理と。まあ、皆さんの手元にね、届いてるんだと思うんですけど、その住民税とかをね、支払い始めますでしょ、今期を。住民税の支払いのが来たりとか、ちょっと前には年金の支払いとかが来たりとかね、それが月々保険料とかがあったりとか、細かく言えばそれも全部政治っちゃ政治ですからね。その、逃げ切ることなんてできないわけですよ。もちろん、その払わない、あるいは払えないとかね、そういうことはあると思うんですけども、全体の枠組みとしては、そんなんもう全然無視できるわけはないわけですよね。ただ、そのもうちょっと、この、固く言えば表現とかの分野、あるいはそうですね。まあ、一緒ですね。物を作ったりするっていう時に、どれぐらい政治的なものから離れていいものか、そして離れられるものなのかっていうのってのは、まあ、割とヒリヒリしたテーマですけどね。そしてその、まあ、こんな、なんでしょうね。僕のやってるデジオっていうのは、そんなに聞いてる方もいないですので、あれですけども、その、政治に参加しないとかね、政治のことについて言及しないとか、これについて声を上げない、怒りの声を上げないっていうこと自体が、ものすごくそれについて問題意識を持ってる人からすれば、少し怠惰に移るみたいなところがあるんだと思うんですけども、僕は、どちらかというと、まあ、そのお聞きの、ずっと聞いていただいている方ならご存知の通り、あんまり関係なくてもいいんじゃないかっていうふうに思ってるっていうか、もうそういうふうにしか生きてないっていうところがあるわけですね。で、これは大変ヒリヒリしたテーマで、 その結論から言うと、例えば僕は毎朝、神田川の脇を通って、子供を幼稚園に連れて行くんですね。で、子供を幼稚園に連れて行くがてら、この夏の日差しを浴びながら神田川のほとりを歩いてると、アジサイが咲いてたりするんですね。まあ今はもうちょっと枯れてきましたね。6月、7月の頭ぐらいまでね、アジサイがもう大変豊かに咲いてたりするんです。川っぺりに。で、そのアジサイを見てね、まあ、お前を、頭の中おたまじゃくしじゃない、じゃないや、おたまじゃくしじゃなくて、お花畑だなって言われればそれまでなんですけども、大変美しいと僕は感じるんですね。この、アジサイ美しいなって思う感じとかね、あと、カモとかが泳いでるんですよね、神田川ってね。で、このカモの振る舞いを愛らしいなって思ったりするっていうことは、オウム真理教と関係があるだろうかと、僕はないだろうと思うわけですね。で、もちろん江戸時代には今みたいな感じの神田川の景色じゃなかったと思うんですけども、まあ江戸時代に紫陽花があったかどうか、まあ紫陽花も綺麗ですね。最近いただきまして、そう、そういう花の美しさみたいなものがね、江戸時代の時に美しいなと思ってたのか、それとも平成もう終わりかけの今に美しいなって思った時に思ったっていうのが変わりがあるのかっていうと、あんまないような気もするわけですね。なので僕はやっぱそっちの方をもう中2ぐらいからこう面白いなっていう風に思ってるわけですよ。そのルーズソックスがスーパールーズになったり、その紺のやっぱソックスになっちゃったりとかっていう風にいろいろこう移り変わっていって、なんかそれに一喜一憂しているると、あっという間に死んじゃうぞと。そんな人間の人生なんて短いんだから。だからまあそういう、もうすぐ変わっちゃうとか、人の気持ちですぐ変わっちゃうようなものよりも、アジサイの深い青とかね、そういうのがいいなっていうふうに思うわけですけども。そしてですね、これは僕の言葉じゃないんですけども、まあ僕の親友の言葉で、まあこれも、割とヒリヒリした話ですね。その政治に期待してないと、俺はと、友達はね。だからあんま怒んないというような話をしていて、さすが友人、感覚が似てるなと思ってね。だけどもそのまあかなり何段か話をずらしますけども、国家ってね、一番暴力を持ってる、一番暴力が集約した形態になんないと国家としては実は機能しないわけですよね。これはその社会の先生とかも言う言葉だと思うんですけど、一番火力持ってないといけないわけですよ、国家っていうのはね。なのでそのさっきも住民税の話とかね、いろいろしましたけども、結局その期待してなくても、そのマジで住民税がきついとか、要するにどんどんお金取られたりとかもするわけじゃないですか。で、その分もちろん政治がいろいろやってくれたり、僕があなたを殺さない代わりにあなたがあなたから殺されないみたいなことを保証してくれたりするわけですよね。で、その神田川の、アジサイが綺麗だなって言ってね。で、僕とか僕の友達が政治に期待してないと、だからそんな怒んないと。お前そんなこと言ってるけども、だけど、神田川がちゃんと氾濫しなかったり、あるいはお前が日々神田川を歩く余裕があったり、あるいは神田川のほとりに住めたりね、あるいはアジサイが綺麗に咲いてて、それを余裕を持って見れる状態っていうのは、それやっぱ政治が実現してるんだぞと。だからその政治に期待してないとか言いながらも、お前たちは恩恵を受けているし、そして恩恵の表裏となった形でそこには暴力があるんだということも可能なわけですね。なのでそこは常にこうぐるぐるぐるぐる回りながらなんですけども、これなんかすごく、あれ？ちょっと待って、硬いくない？これすごい硬いんじゃないですか？これ一回のちょっとストロングゼロを飲みながら 初夏に台所でおしゃべりをしてるだけなのに、随分硬い話になってしまいましたけども、そうそう、テレビをね、見る習慣ちょっとつけようと思ったら、いきなり、ちょっと平成としては、最大級みたいな感じの事件が起きて、じゃあそれとどれぐらい距離を取っていいのか、そして、まあ、取るのかっていうことを考えたときにですね、この、まあ全部そうですね、その、いろんな地震が起きたりとか、もう上げたらきりないですけど、原発とかね、もういっぱいありますでしょ。天皇制ってどうなのかとか、もうむちゃくちゃいっぱい問題があって、でそんな中で紫陽花綺麗だななんて言ってていいのかっていうところがあるわけですけどね。でまたそういうこうもみくちゃにされながらやっぱり紫陽花綺麗じゃんって思うところがまた尊かったりとか、あるいはその少し強めに言えばですね、本当に自分なりの紫陽花をちゃんと見つけるっていうのは大変なことなわけですね。それは政治は助けてくれないわけです。いかに住民税をたくさん払ったり、税金を払ったりですね、保険料ちゃんと納めたりしてもですね、自分にとっての紫陽花、自分にとって一番大切だと思うもの、一番美しいと思うものっていうのは自分の力で探すしかないわけです。そしてそれは大変骨が折れる作業なんですね。それをこう怠けてですね、自分の紫陽花も見つけずに人に文句ばっかり言ってるっていう時には僕はやっぱりちょっと嫌だななんていうふうに思ったりするわけですけども、ちょっとこれ硬いんじゃないかこれ話がっていうふうに思うわけですけども、そうなのでね、どれぐらい僕たちは政治や暴力やそういうものから自由になり得るのか、究極的には絶対に自由ではないっていうことなんですけどね、そんなことをね考えたりする初夏でございますね。皆様はどうでしょうか。おやすみなさい。